OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今週もサッカー大好き日向坂46影山由香が担当いたします。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグホッと一息をつけての実況よろしくお願いします。バー、最近あったビッグニュース、5月9日にですね、私影山由香のファースト写真集が発売されることになりました。イエーイ。え、そんなことあるっていうね。そんなことあるっていう。その以前、そう、ほっと一息でちょっと匂わせというか、これからハッピーなことが続きますよみたいな言ってたじゃないですか。それがこれ一つですね。でございました。だからほっと一息リスナーの皆さんはこれじゃねって思ってたかもしれないですけどね。あ、お便り届いているらしいです。はい、高知県22歳はっくんさん、かけちゃんこんにちは。こんにちは。影山由香ちゃん、ファースト写真集発売決定おめでとうございます。ありがとうございます。かけちゃんのお誕生日翌日に発売されるとのことで、今から発売がすごく楽しみです。そうなんです。かけちゃんの魅力たっぷり詰まった写真集必ず買いますね。これからも応援していきます、ということで。そうなんです。私誕生日が5月8日で、その次の日に発売させていただくんですけど、だいたい、まあ、CD とか写真集、書籍って、前日にこう、まあ、お店に出されることが多いので、実質5月8日に、まあ、見れる人も多いんじゃないかなというところで。あ、そうです。フライングゲットです。いや、私ね、本当に、まあ、いろいろなところのインタビューでも答えるんですけど、写真集を自分で出すと全く思ってなくて、もうその話聞いた時もすっごいびっくりしたし、なんかこう、もし私が写真集を撮るならとかで、まあ、どこ行きたいなとか、どういう服着たいなとかもマジで考えたことなかったので、なんかその写真集を発売するにあたってのあれこれとかをなんか初めて知ることがいっぱいできて、なんか学びながらの撮影期間と今ですね。うん、なんか写真集の表紙が何パターンかあってとか、なんかそのそれぞれでゲットできる場所が違くてとか、あとはなんかツイッターアカウントとかいろいろあってみたいな。続きまして、山梨県女性タピア屋さん、おー、ありがとうございます。写真集決まりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。卒業が決まっているにもかかわらず、ゆうかちゃんの活躍が盛りだくさんで、かけさぽみんにとってはとっても嬉しいです。昨日のショールームでもたくさん写真集についてお話してくれて、ますます楽しみになりました。もしよければまだまだ撮影やエピソード教えてください、ということで、ありがとうございます。嬉しいです。というか、まあこの方はずっと私が多分中3の時からファンでいてくださってる方なので、多分この方の話をしすぎるのもあれなんですけど、私自身も握手会とか見ぐりでこの方の人生を見てきてるので、そう、タピア屋さんが学生の時から大人になって、家族ができるまでのストーリーを私は知っているので、なんかすごい、その私自身が中学生から、まあ成人になって21歳になって卒業を迎えるまでのなんか人生を見てくださってる方が、タピア屋さんだけじゃなくて、影サポやお日様やいっぱいいらっしゃることが、もう写真集を通してもすごい感慨深くなってます。もうすでにこういうのを一人一人との出会いとか、まあ、今後あるかもしれない別れとかを考えると、すごい何寂しいというか、なんか不思議な気持ちになりますね。うん、今までいろんな人に会ってきたと思うんですけど、でもその分いろんな人と別れてきたと思ってて、なんかいつか人生同窓会をやりたいなって思うんですよね。いろんな出会った人とのおしゃべりしてみたいなって思います。そう、来ました。滋賀県36歳ナムタケ46さん、写真集のツイッターアカウントが影山ジャパンということは、写真集のページ後半から大胆なレイアウト変更とミッドマンの投入があるということですね。ベスト8の壁を越えた新しい景色期待しています、ということで。まあそうですね、その、まあまあ、その、今まで、こう、蓄えてきた、こう、突飛な、こう才能あふれるアイデアみたいな部分を、まあ、構成としてその90分、そしてアディショナルタイムを含めた、まあ、盛り上がりっていうのを、まあ、まあ緻密に計算されて作られては、まあ、いるかなとは思いますね。まあ、三笘は投入されませんけど、さすがにちょっと、まあ、いろいろな都合で今回はちょっとメンバー外というところにはなっておりますけれども いや、そうなんですよ。あのね、これも裏話なんですけど、ツイッター、私の写真集のツイッターアカウントが、小文字で影山。で、アンダーバーで、大文字でジャパンで、あの、まあ、影山ジャパンになってるわけなんですけど、あの、写真集の担当の、まあ、スタッフさんに、バース写真集の公式ツイッターを作るんだけど、なんか、アカウント名とか、これがいいとかあるみたいな。なんか別に普段のメンバーはそんな、何希望とか出さないんですって。まあ普通でいいです、みたいな。で、え、これ聞くってことは、なんかした方がいいんですかみたいな。察しがいいから、ちょっと気になっちゃって聞いたら、まあ、別にしなくてもいいけど、なんかちょっと面白い方がいいんじゃないみたいな言われて、え、これって、本当にふざけていいんですかって2回聞いて、そしたら、本当にふざけていいよって言われたので、こうなりました。じゃ、いや、私一応、まあ、ふざけるなりに、あの、まあ、私写真集の世界知らないから、あの、一応気を使って、あの、2個提示したんですよ、アカウント名を。1個が、その、影山優か、ファーストみたいな。もう普通のありそうな。で、もう1個が影山ジャパンで。で、なんか、おすすめは影山ジャパンですって言って送って、やりましょうってなったっていう。覚えやすい。ああ、ありがとうございます。そう。影山ジャパンで検索してください、みたいな感じ言いやすいので、なので、今日、ほっと一息を聞いてくださってる皆さん、そのツイッターでね、実況してくださってる方もいらっしゃるから、ぜひよければ、あの、小文字影山アンダーバージャパンのアカウント名を、あの、ハッシュタグほっと一息とともにね、つぶやいていただければ嬉しいなと思います。はい。公式のハッシュタグは、影山優香ファースト写真集。なので、まあ、そこら辺も、あの、いろいろつぶやいてくださればなと思いますし、やっぱりこう、いろいろ、写真集についてお話を伺っていくと、そういう口コミとか、まあ、ファンの皆さんの意見とか要望とかが、やっぱ大事らしいので、そういう意見とかも大切にしたいし、いろんな皆さんと一緒に盛り上げていけたらなというのはすごい思ってます。はい。そしてですね、この影山優香ファースト写真集についてのお話をさせていただいたんですけれども、ただいま、アットロッピー HMV の限定カバー版、っていうものが予約受付中でございますので、こちら限定になっておりますので、ぜひともぜひともチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ではオープニングはこのくらいにして、この爽やかな春のシーズンにぴったりんこなおしゃれな一曲ご紹介していきたいと思います。みわさんで春になったら。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
はい、ということでちょっとさっきのお話の続きをちょっとだけさせてください。あの、この間ショールーム配信っていうのをやって、その時のショールーム配信限定で購入していただくとポスターが限定でついてきて、しかもそこにサインとコメントをできるみたい、書かせていただけるみたいなのがあったんですけど、そのショールーム配信中に何を書いてほしいですかみたいに、あの、皆さんにコメントで募集したんですよ。したら、あの、これリアルのガチで8割パニャニャンダーだったんですよ。違う、みんな違うよ。ちょっと待って。え、写真集の初めての、その限定特典ですよ。こう、1時間45分のうちに、その 5.5 万人が見て、その配信の1、2時間のうちに 6.7 万人が見た、このショールーム配信で、その限定で募集したメッセージがパニーなんだ。え？っていう。そこで、本当にそれでいいの？ってなったっていう話がございました。だから、やっぱり、この、ほっと一息を、皆さんが聞いてくださってると。で、みんな、パニーランダーを求めて。すごいね。それがすごい嬉しかったです、私は。突っ込んだけどね、その時は。本当に？って言ったけど、実際ちょっと嬉しいですよね。はい、ということで、9月9日に写真集発売する影山優香がお送りしている、日向坂46のほっと一息。このコーナーやっていきましょう。影山優香の、ハイパーブレーン。おい、やってきました。1に勉強、2に資格、3にサッカー、5にクイズ。私、勉強とサッカーと資格とクイズが大好きなんです。目指すはクイズ番組のレギュラー獲得。このコーナーでは、私がクイズ番組のレギュラー獲得に向けてさらに知識を高めていこうというお時間でございます。まあ、実質ほっと一息リスナーと対マンということでございます。はい。まあ、最近もね、いろいろなクイズ番組出演させていただいてますから、あの、以前、あの、出演させていただいた東大王で、初めて1対1で早押しができたりと、私自身も、ちょっとずつね、こう、クイズ力がステップアップしていってるんじゃないかなと。そしてこちらがね、まあ、ほっと一息のこのハイパーブレーンのおかげなんじゃないかという説もございますから、頑張っていきたいと思います。はい、ということで、早速行きましょう。最初の挑戦者、カモーン。東京都30歳、こんちゃ、お寿司が降臨さん。最近、 鼻をすすって花粉に悩まされているという影山由佳に挑戦だ。いやいや、あのね、聞いたらこれ鼻より喉なのよ。止まっている電車の座席に座っている時、対面の電車が動き出すと自分の方が動き出しているような感覚になる現象、なんて言うでしょう。ということで、このクイズ回答できるのかできないのかどっちなんだい。ちょっと考えさせて。だからもうこの分かりやすい説明の通りですよね。自分が止まってるのに相手方が動くと自分も動いてるように見える現象ということで、一瞬なんか電車が動き出すとか言って慣性の法則系かなと思ったんですけど、そのまあ運動エネルギーっていうのがまあその保存されるっていうところなのかなって思ったけど、現象名っていうことはもうこれはもう答えが一つってことですよね。私ね、パイパーブレーンでね、わかんないって言ったことないんですよね。いやいや、わかんないわけじゃないでしょ。その、なんか、未回答っていうのは今までやったことがなくて、それは、あのね、あの、クイザーとして、あるまじき行為だと思うんですよ。答えをせずに、スルーするっていうのは、もったいない。ということで、ヒントください。聞いたことない？じゃあもう当たらんやん、これ。はい、最後。ヒント、最後の文字？ション。ああ。まあ、現象名だから、まあ、名詞っぽくはなりますよね。だから、その、コンベクションとかストラクションとかそういうことですよね。いきます。スペクション。答え。うわ、答え、ベクション、惜しい惜しい、うわ、すーいらんすーいらん、答え、ベクション。詳しくは、視覚誘導性自己運動感覚といい、実際には静止している人間が視覚情報によって移動しているような感覚が引き起こされてしまう現象のことです。ハクションとベクションをかけてみました。あ、そういうこと？うわ、気づけなかった。ま、いや、もうシンプルな学びが来ましたね。うん、ベクションって言うんだ。確かにもう、この電車だけじゃなくても、こういうのって結構、まあ、いろいろなところでもありますからね。ちょっとこの、もしその状況に自分が立ち会った時は、もう私が元から知っていたかのような口ぶりで話そうかなと思います。悔しいな。やっぱ現象名っていうのはクイズ番組でもすごいよく出るので、いろいろあるので、いや、覚えたかったな、アベクションね。なるほど。さあ、続いての問題。茨城県20歳、トゥモローもトゥモローさん。最近東大王で東大王もびっくりな活躍ぶりを見せた影山由佳に挑戦だ。ありがとうございます。バドミントンのシャトルは見た目は同じですが、ある違いによって番号で分類されます。その違いとは何でしょうということで、このクイズ回答できるのかできないのかどっちなんだい。ちょっと考えさせて。私ね、中学3年間バドミントン部だったんですよ。そう。しかもキャプテン。シャトルは見た目はほぼ同じですが、ある違いによって番号で分類される。だからそのバドミントン、ミントのシャトルって、その、下の丸い部分、半円の、半球の、あの、コルク部分と、あと、まあ、結び目と上の羽っていうのでできてて、で、その違いっていうものは、ものによってこう、違いが生み出すことができる部分なので、分解した時の下の部分か、羽の部分とか、あるいは、まあ、重さとか。ただ、重さとかになってしまうと、なんていうのかな。シャトルに、なんか公平性が保たれないというか、なんかそういう公式戦とかの基準をクリアしたものが、まあ、使われないといけないんじゃないかなと思うので、ある違い。なんだろうな。むずいな。
お。
いや、全然、場合によっては難しいかもしれないぐらいの。そう、場合分けした場合まあ私はその場合には分類されないけれども、一般的には難しいよねっていうことでございます。はい、ということで、いきたいと思います。答え。色！はい、答え。シャトルの飛びやすさ。うわぁ。そうだよね。解説いきます。シャトルは1から6番まで数字があり、数字が大きくにつれて飛びやすい種類になっています。シャトルは約 5g と軽いので、気温、気圧、温度が飛び方に多く影響します。そのため気温が高くシャトルが飛びやすい夏にあまり飛ばない1から3番のシャトルを使い、逆に気温が低くシャトルが飛びにくい冬には飛びやすい4から6番のシャトルを使うといった具合に、どんな環境でも同じような感覚でプレイできるようにシャトルを使い分けるのです。ということで。ほへー、そうなんだ。マジで知らなかった。いやー、もうこれはもうなんかプロが使う微妙な差なんでしょうね。すごいな、学びました。悔しい。ちょっと調子悪いわ。花粉かな。花粉だよね。うん、はい、 ということでちょっと切り替えていきたいと思います。大阪府29歳松坂のお吸い物さん、東大王で思っていた以上に手が震えて自分でも驚いている影前回挑戦だ。いやそうなんですよ、あのなんか正解の道筋が見えて、あの震えるハブさんみたいな手の震え方して、なんかあの自分で手を見て手を震えすぎて、え大丈夫ってなったっていうことがあったんですけど炭酸飲料を氷の入ったグラスに注ぐと泡が多くなりこぼれてしまうことがあります。この泡は氷に一工夫するだけで抑えることができます。その一工夫とはどんなことでしょうか。このクイズ回答できるのかできないのかどっちなんだい、ということでちょっと考えさせて、先に、まあ、正解するかどうかをはあのちょっとお楽しみにしておいていただいて、一つその豆知識をお話しさせていただくと、ビールとかってこう最初はこう白い泡が立ってこう美味しそうな ビジュアルなんですけど、だんだん時間が経過してくるとこう黄色だけになるじゃないですか。でなんかそれって美味しそうに見えないな、ちょっと泡が立っている方が美味しそうだなってなった時に、あの塩や砂糖を一つまみをこう入れていただくと、あのその刺激でシュワッとなるんですね。ということで、逆にこれを逆転の発想で、そういう、こう、刺激を加えた時に、やっぱり炭酸がより多く発生するというところで、この刺激って何かって言って、やっぱり物と物の摩擦なんですよね。ということは、この摩擦をできるだけ少ない状態の氷を作った方がいいんじゃないかというところが、まあ仮説として立てられると。で、この氷に、まあその特徴をつけられる、こう摩擦がつかないような特徴をつけられるといえば、まあこれは一つしかないんじゃないかなと思います。いきたいと思います。氷を丸くする、はい、答え、氷の表面水で濡らしておく。うわーきつ、解説いきますね。氷表面の霜があると、その霜が刺激となり二酸化炭素の気泡が発生するため、まあちょっと合ってるよね、水にさらし霜を取った状態の氷にしておくことで泡の発生を抑えることができます。まあ氷を丸くするためにはね、水で濡らすなりして表面のザラつきを減らすっていうことが必要なので、まあ実際過程として水に濡らしておくと、丸が正解、そうです、丸が正解ですね。うん、実質ね、でその表面のを氷の表面を水で濡らすとどうなるかっていうと、まあ丸くなるよねっていうところですよね。私がちょっと先に行ってしまったということで、まあ水じゃないということで丸でございますね。うん、丸が丸ですね。はい。やばいやばい。ハッシュタグほっと一息が荒れちゃう。待って、これ今までで一番やばいんじゃない？はい、行きます。東京都25歳1000円の白菜さん、最近東大王の難読漢字クイズで手の震えを抑えながら頑張って回答していった影山君に挑戦だ。はい。プロ棋士の羽生善治九段は対局中に手が震えることで有名ですが、その震えには2つのパターンが存在します。はい。一つは勝ち筋を完璧に読み取った時、それではもう一つのパターンは一体どんな時でしょうか。ということでこのクイズ回答できるのかできないのかどっちなんだい。ちょっと考えさせて。羽生さんは手が震えてらっしゃると、でもう勝ち筋を完璧に読み切って、もうこの手をこう打てば勝つっていうのが分かった時の高揚感や心理に迫った時のゾーンみたいなことですよね。もう一つでしょ？これはヒントとしてちゃんとしたクイズですか？それともこのラジオネームからなんとなく分かる通りちゃんとしてないクイズですか？どちらかといえば、あ、ちゃんとしてる、あ、ちゃんとしてるパターンね。対局中にってことですよね。対局中にだから手が震える。うわー、なんか、うん、難しいな。ちゃんとしてるんですよね。もう一回聞きますけど、ちゃんとしてる。全然わかん、あ、おおお、危ない危ない、おお、出そうになっちゃった。いきます。対局がうまくいかないときに、なんか向き切ってお手手をブンブン振り回すとき。答え、残り時間が少ない中で次の一手を模索してるとき。もう本当にシンプルにどうしようどうしようで、そうなんだ。でも私もメンタルが体に現れるタイプなんで、そういうことなのかな、それのすごい版ってことですよね。私その何忙しいとか頑張りすぎちゃった日の、まあ、次の日とかやっぱ肌荒れとかするので、そういうことですよね。じゃあ東大王の難読漢字クイズで正解した時に手が震えていた影山はマジでわかんない時も手が震えるだからマジでわかんない時にこれを思い出せば逆に安心するかもしれないですね。ハブさんと一緒だみたいなってこと ちょっといいおまじないを教えてもらったかもしれない。ちょっと待って、今すっごい昇進してる。いやーマジか。続きまして、最近東京 FM でラジオパーソナリティな影山優香、ちょっと待って、ラジオパーソナリティな影山優香って何？影ちゃんが今喋っているラジオ、日本におけるラジオ放送は1925年3月22日午前9時半に放送が開始されました。では問題。ラジオ放送開始後の第一声はあーだったのですが、あーに続く言葉何だったのでしょうか。ラジオパーソナリティならわかりますよね、ということで、このクイズ回答できるのかできないのかどっちなんだい。ちょっと考えさせて。あーだったのは知ってるんですけど、あ、思い出したかも、思い出したかもしれないです。え、わかったかもしれない。いきます、いやいきます。もしもし、答え、あれ聞こえますか。ちょっとあれあれ、もしもしじゃなかったっけ。あれ、あー聞こえますか。いや、なんかそのラジオ放送っていうものに対して、ラジオなのにこう言っちゃったみたいな、なんかこのテレビなのにこう言っちゃったみたいなので、そのアナウンサーさんがもしもしみたいに言ったみたいな、なんかなかったかな、なんかあった気がするんだけどな。あれ？あれじゃない？情報改ざんしてるみたいな、そういうこと？あれじゃない今日、ドッキリみたいな。うまくいかないようにさせて、メンタルを削いでいく回。神奈川県22歳、3歳のサイさん。記念すべきハイパープレイの最初の問題の答え何だったでしょうか、ということで、このクイズ解答できるできないのかどちらなんだい。え、ちょっと待って、一回考えさせて。え、やば、何これ。タイムショックの今何問目状態じゃん、これ。え、記念すべきハイパーブレイの最初の問題の答え。いや、正解した記憶あります。舐めてもらっちゃ困るよって言ったと思います。多分、なんか雑学っぽい感じなんですよね。一個今思い浮かんでるのあるけど、で、それなんか第2回な気がしてきて、第2回の最初の方だったんじゃないかな。これさすがに、ほっと一息のパーソナリティとして絶対外してもいけない問題なんですよ。さすがにね。さすがに今までそのクイズがもう弱いやつとして言っていただいても構わないですけど、もうメインパーソナリティとしてやっぱほっと一息を一番大切にしてるのはやっぱメインパーソナリティなんですよ。これは間違えちゃいけない。さすがに自信がある。いきます。サッカー代、答えサッカー代。よっしゃしゃやったー。あー、停滞した。答えサッカー台、解説、スーパーで商品を詰める作業をするとき、使う台の名前を答える問題でした。ということで。やぶない。違いますよ。危なくないですよ。このサッカー台の使いを正解して、あー、ほっと一息愛してるんだね、かげちゃんみたいな。さすがメインパーソナリティだ。さすがラジオ好き。これを、私も皆さんも待ってたんでしょう。溜めて、皆さんにお預けを食らわせつつの、正解ということですね。やっぱ全てはね、演出の都合上だったというところでございます。いやー嬉しいなー。ちょっとね、これからもクイズ力上げていかなきゃなと思うんですけれども、引き続き応援していただければ嬉しいです。ということで、影山優香のハイパーブレインのコーナーでした。さて、続いてのコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ここでニュースを一つ。エジプト首都カイロ近郊ギザにあるクフ王のピラミッド内部にて通路のような形の空間が見つかったと発表した。多くの謎が残るピラミッドの構造解明につながると期待されているとのことですが、影山的にこの新たに見つかった空間はですね、今までそのこのニュースを出た時にこの岩の空間をそうやって認識してたんじゃないかみたいな、そういうなんか検査がうまくいってなかったんじゃないかみたいな仮説があったんですけど、そういうことではなく本当に大きな空間が見つかった。三大ピラミッドのうちですね、この国宝のピラミッドが一番大きな中でですね、そこから空洞が見つかったというところで、今まで未解明だった建造方法やその用途についてこれが新しくわかるんじゃないかというところで思っております。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらをご紹介したいと思います。メロンパンフェア開催中。イエーイ、嬉しい。メロンパン大好きです、本当に。私いつかな、振り返るともう本当に中学受験をしていた小学生時代にこうパッとやっぱり 授業と授業の合間とか塾の授業の合間がほんと短いので、パッと手で片手で食べれて、片手で鉛筆持てるみたいな状況で食べれるようなメロンパンがすごい大好きで、そういろんなメロンパンを食べていたわけなんですけれども、ただいまローソン激推しのメロンパンというのがございますので、いくつかご紹介させてください。一つ目、チョコチップメロンパンホイップ&チョコクリーム。これ美味しそうですね。メロンパンの間にクリームとチョコがぎっしり詰まっているもの。そして二つ目、町のパン、牛乳仕込みの羽根付きメロンパン。いや、これね、こう画像を見ていただきたい、あるいは店舗でも見ていただきたいんですけれども、普通のね、皆さんの想像されてるメロンパンの外側にこう、サクサクっとしたクッキー生地の、まあ、羽根がついてると。まあ、大体羽根がついてるものもうまいですからね。うん、なんでもなんでも、うん、間違いない。なので、まあ、餃子だったり、もんじゃだったり、これもいいけど、もう何でも美味しいですから、はい、楽しみですけれども。三つ目、ナチュラルローソンメロンパン。はい、ナチュラルローソンさんでね、作られてるものというところで、糖質が 30% もオフされていると、うん、やっぱりこう健康志向の方にも、そしてサクッとふわっとこう軽めにメロンパンみたいなお菓子っぽいパンを食べたい方にもおすすめですよね。はい、そして4つ目、先日新しくなったサクサク食感にリピート確定の絶品メロンパンということで、はい、この4つがございまして、こうぜひ皆さんもね、食べ比べてみて、毎日違うものだったり、一気に2個食べちゃったりして、お気に入りのメロンパンを見つけてほしいわけなんですけれども、本日もね、本当ありがたいことに試食をさせていただけるというところで、こちらに、はい、新発売絶品メロンパンが置いてあります。嬉しい。一度食べたらリピ確定って書いてるんですよ、自分で。ちょっとそれはね、楽しみが増しちゃいますが、いただきたいと思います。わ、いい香り、いただきます。うん、うまちゃーん。うん、うん、うん。これね、ご説明文にもこうサクサク食感っていうのを書かれてると思うんですけど、このね、表面のこの生地っていうのがサクサクしてるのに、内側のパンはほんとふわっとしていて、食感がね、二度も三度も楽しめるし、表面の砂糖もすごく細かいので、なんか食感にアクセントを加えてるんだけれども、口当たりがすごく良くて、でこの甘さっていうのがくどくなく、喉越しのいい甘さだから、すぐにペロッと食べられちゃいますね。税込み127円でしょ。で、嬉しいよね。これ、ここまでのボリューム感があって、ボリューム感はあるけど、サクッと、さらっと食べれるっていうところで、やっぱ満足感がありますよね。うん、美味しい。ちょっとこれは収録後も食べたいと思います。そして、他のね、3つのやつも、ちょっと私も食べ比べしたいです。はい。ということで、この放送を聞いてメロンパン食べたくなったというそこのあなた、ぜひお昼にローソンでメロンパンを買ってみてはいかがでしょうか。以上、ローソンピックアップでした。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、影山由佳がお送りしてきました。いやー、そう、ローソンピックアップの続きということで、ちょっとね、ローソンさんに一個言いたいことがあるのを思い出したんですよ。あの、もち食感ロールの塩豆大福どこ行ったっていう、私の塩豆大福味がこの世に全然なくても、影山家が1週間に 3,4 個は食べていた。そう、あのジョブチューンとかで紹介される前に買ってたのに、やっぱテレビで紹介されたらすごいですよね。店頭にやっぱ並ばなくて、で見つけたらもうパッてすぐ取るみたいなぐらいの生活してたんですけど、まあ、ちょっと前にもなんか、あの子見なくなったなみたいな、なんかいつもこうカフェとかに来てくれる子が訪れなくなって、ちょっと心配するみたいな、なんかそんな気持ちになって、もう結構みんなも待ってると思います、私だけじゃなくて。はい、ちょっとそれだけそれだけ伝えたかったので、お話しさせていただきました。さて、番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバー一息46。つぶやくときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。そしてですね、私のファースト写真集の公式ツイッターの方もまたお知らせさせてください。小文字で影山アンダーバー、そして大文字でジャパンです。よろしくお願いします。で、番組終了後、オーディーでアフタートークもありますので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は、日向坂46の影山由佳でした。See you soon!
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。この番組は、街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りしました。 日向坂46の影山優佳です。収録終了いたしました。ここからはアフタートークとなっていますということで、いやハイパーブレインちょっとね気になる結果になってしまいましたね。いや実際こんなもんではないんだけどこんなもんではないんだけど、人は誰しもみんな無知であるから、スタートはね、そうそう、私も苦手ジャンルいっぱいあるし、もともとハイパーブレインの企画は皆さんにクイズを作っていただいて、私がもうクイズマスターになろうみたいな感じだったから、まあ、これが今回学びの回っていうことですね。ちょっとね、ほんとハイパーブレインの企画は、お便りがめちゃくちゃ来ていた、いるので、ちょっとここでもご紹介したいと思います。東京都31歳、影のハニカミ職人さん。ここ最近一段と可愛さが増している影山に挑戦だ。横浜を聖地化しようとしている日向坂46ですが、次の日向祭の会場となる横浜スタジアムに関する問題です。横浜スタジアムで最多単独公演を行っているのはチューブさんなのですが、去年行った公演で回数は一回何回だったでしょうか ?30、31、32、33ということで。皆さんどう思いますか？これもう答えで言っちゃうんですけど、答えは33回。チューブさんは1985年デビューで88年に地元ハマスタ公演を初開催し、90年のみ千葉ゾゾマリンスタジアムで行ったのですか？なんでだろう。91年から2020年の無観客配信ライブまで30年連続でハマスタ一筋、22年の9月に行われた公演で33回を迎え、単独公演最多記録を更新したそうです。そうなんだ。33ってほんとすごいですよね。だって1年に1回を30回重ねるってほんとすごい。しかもさ、やっぱライブのたびにブラッシュアップ、ステップアップを求められるわけで、で特にチューブさんはさ、夏でしょ、こう1年間蓄えてきたものを、そして皆さんが1年待ちわびたものを爆発させる場所みたいな、もうこれぞまさしく聖地ですよね。ライブでのトークの時にどうぞ。確かに挟めるかな？これいけるかな？ちょっと長いって言われそう。ちょっと長いよって。早口で言うか。でもね、でもだから、これをライブで言うとしたら、チューブさんって、この横浜スタジアムで、毎年ライブやってらっしゃったんだけど、それがね、この間33回になったの。すごくない？ 33 回で私たちまだ1回なの。でも、これが、日向坂がもっと続いて大きくなって、34回できるようになったらいいよねみたいな。あ、チューブもす、あ、そっか、チューブさんも増えてから、だから、早めに抜かすには、年3回やって、2個ずつ座差埋めていくと、だから、17年ぐらいかければ、まあ、いけるというところですね。あ、違う。2個埋まるんだから、33だから11年か。もうダメ、厳しそう。これ厳しそう。はい。ねえ、こうよく知ってらっしゃいますよね。クイズ力が本当にすごい。はい。ということでございました。オージーの方でもリスナーさんのメッセージご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれにておしまい。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の影山優佳でした。めちゃー。